耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1310回12月29日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。昔々、中国の戦国時代、燕という国がありまして、燕という国の王様は家臣の各界にこう尋ねました。天下の賢者を招いて国政を委ねて、隣国に対抗したいんだけどどうしたらいいかな。そこで各界は言いました。まず界より始める。つまり私のような私程度の人間から始める。つまり私程度の人間が国政を委ねられれば、私よりも優秀な人間がたくさんこの国に集まりますよというお話で、まあ手近なものから始めよという故事成語がこのまず界より始めよというねお話なんですけども、今言った話全部忘れていいです。ぶっちゃけた話、タイトルが似てるだけで、本文の内容とはあんまり関係ありません。今回はですね、イシューから始めようというコンサルタントの人が書いた、仕事の本質をつく本をご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は英字出版より出ております、あたかかずと著、イシューから始めよ、知的生産のシンプルな本質という本です。まずは著者のご紹介です。あたかかずとさん、1968年富山県生まれで、東京大学大学院生物学科専攻、修士課程まで取ったんですけど、その後ね、博士課程に進もうとしたんだけど、マッキンゼー&カンパニーのインターンみたいな制度がありまして、それやったらやばい、俺みたいな変人にはこの変わった会社が面白いと思いましてですね、マッキンゼー&カンパニーに大学院卒業後入社しました。で、4年半勤務してイェール大学脳神経科学プログラムに留学しまして、でここがね平均7年弱かかるところを3年9ヶ月で学位を取るという、まあ、非常に優秀な成績を収めています。で、まあ、足掛け11年、マッキンゼーに勤めまして、そのマッキンゼー内ではですね、新人コンサルタントの教育とか、あと研究グループのアジア太平洋地域における中心メンバーの一人として、飲料、小売り、ハイテクなどの、幅広い分野におけるブランドの立て直し、商品事業の開発に従事してきました。で、2008年から、ヤフー株式会社に移りまして、COO 室室長として、現職に就いています。まあ、いわゆる、中堅どころのコンサルタントさんが書かれた今回の一冊なんですが、その、イシューから始めよというタイトルでですね、まあ、あたかさんが言うには、仕事の本質をつく本、知的生産術の本質をつく本が少ないから書きたかった。そういうお話なんですね。で、イシューとは何か、これは後ほどね、言おうと思うんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、知的な生産活動の目的地となるもの的なことが言われています。まあ、おそらくこれだと何のことかわからないと思いますので、話を先に進めていきましょう。まず知的な生産活動についてですけども、まあ、言ってみれば生産性の高い仕事、まあ、皆さんのお仕事の中でも生産性の高い仕事っていうのはあると思います。これはすなわち少ないインプットでたくさんのアウトプットを生み出すことができる仕事、バリューのある仕事です。今コンサルタント用語を非常に使ったので日本語にあえて直すと、少ない時間と労力でたくさんの成果を生み出す価値ある仕事、まあ、これができればいいですよね。で、このバリューっていうのは本文の中でもたくさん出てきますから、まあ、ついだから覚えちゃいましょう。価値ある仕事、バリュー。で、このバリューの本質は、あたかさんによると、二つの軸から成り立っていると言います。一つ目の軸が、イシュード。二つ目の軸が、解の質。それぞれ説明していこうと思います。まず、イシュード。これはまあ、イシューというお話につながってくるんですけども。この本におけるイシューはですね、まあ、英語だといろんな意味があるんですけども、あたかさんによれば、二つ以上の集団の間で決着のついていない問題。根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題、このことをイシューと呼びたいと言っています。で、つまりこのイシュードというのは、自分の置かれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ、つまり考える価値のある問題かどうかというのがイシュードにあたります。で、もう一個、解の質。まあ、これは言ってみればソリューションクオリティ的な話なんですけども、まあ、そのイシューに対してどこまで明確に答えを出せているかとか、まあ、その問題に対するその施策の信頼度というか、まあ、どのぐらいそれが質のある答えが出せるかっていう話ですね。 で、バリューのある仕事をするためには、このイシュートと解の質が重要だよと言ってですね、本の中ではもうマトリックス図にしちゃいまして、横軸をイシュート、縦軸を解の質として4つに分けています。で、まあ、当然イシュードも高くて解の質も高い仕事がバリューのある仕事だよという、そういう風にね定義しているわけです。で、ここでポイントなのが、今現在多くの人はこの解の質ばかりが仕事のバリューを決めると考えてしまいがちなんだそうです。まあ、つまり与えられた問題や現状分かっている問題自体を考えること、そして問題を効率よくとかうまく解決することにばかり目がいってしまって、本当に取り組むべき問題は何かといういわゆるイシュードに目が向いていないと、それこそ今の人が目を向ける場所なんじゃないかというふうに言っています。まあ、極端な話なんですけれども、あるそのなんか経営企画室みたいな、その企画とか経営を考える、ね、部署があって、そこの会議で行われた意思決定が、トイレ掃除の時間がなんと前年比8倍早くなりましたみたいな、すごい価値出てるんですけども、それお前らがやらなきゃいけない仕事かっていうか、うちの会社がやらなきゃいけない仕事かみたいな、そういうお話なんですね。でもね、そのトイレ掃除まで極端な例じゃないと思うんですけども、今やるべきでない問題についつい熱中しちゃうことってあると思うんですよ。あたかさんはね、それがやっぱりいけないと言っていて、まあ、やるべき問題を見極める、つまりイシューを見極めるってことが大事だとこの本で繰り返しといています。で、なんといってもですね、このイシュー度の低い仕事というのはですね、まあ、どんなにその解の質、まあ、つまりうまく解決したとしても、受益者、つまり顧客とかクライアントとかそれを評価する人から見た時の価値ってのは本当少ないんです。まあ、客観的に見ると、なんで君はその問題を解決したの?みたいな。さっきのトイレ掃除の話だったらね、いや売り上げは低迷してるんですけど、その問題は後で考えるとして、とりあえずトイレ掃除のスピードを速くしましたみたいな。そっちからかっていう、思わず突っ込みたくなるような話、ですからですね、ここでポイントなんですが、このイシュードと解の質、2つの軸がありますが、解の質を上げてからイシュードを上げるんじゃ意味がない。これはですね、下手な鉄砲数じゃ当たるに似てるんです。これをあたかさんは本の中で犬の道というふうに言っています。まあ言い方変えれば、根性で仕事するなよというお話です。まあ、ひたすら根気よく目の前にある問題をどんどんどんどん、まあ、効果の高い施策を考えてこなしていって、やがてイシュードの高い問題にたどり着くのではなくて、最初からそのイシュードの高い問題をきちんと見極めて、その問題のみに取り掛かろうと。あたかさんの経験からすれば、まあ、大体問題かもしれないなーっていうその問題が100個あったとすると、今この局面で本当に白黒はっきりさせるべきだという問題は2か3、つまり 2% か 3% しかないっていうお話なんですね。この事実に気がつかないと、イシュードの低い問題にたくさん取り組んで必死に働いたはずなのに、なぜかバリューが出ていない、価値が出ていない仕事というふうに評価者や顧客に思われてしまう。そうするとやっぱりその疲弊していて負けパターンに陥っていくという話なんですね。じゃあ、まあやるべきアプローチは決まりました。じゃあどうやればイシュードが上がるのか、そのお話なんです。で、このイシュードの高い問題を見極める判断というのがですね、最初のうちは難しいので、まあ上司なり先輩なりに聞くっていうのも手かなっていうふうに言っています。で、見極める方法というのがですね、まあ後ほど書かれているんですけれども、これがちょっと語っていくと長くなっちゃうんですよね。例えばその現場に出て一時情報を大切にするとか、基本情報を抑えておくといった基本的な要領、さらにフレームワークを使ったテクニック、まあといってもこの本ではそんなフレームワークは多い方ではないです。まあミーシーとかは出てきますけれども、そのイシュードを見極める方法については、まあ本を読んでのお楽しみということで、ぜひ皆さんで見てみてください。で、実際ですね、このイシュードの高いものに絞り込むことによって皆さんの仕事がどう変わるかっていうとですね、例えば月曜から金曜までの5日間で、まあ、あるテーマについてまとめる必要があるとして、何も考えずに始めてしまうと、月曜日に、やり方は分からず途方に暮れて、火曜日にまだ途方に暮れてる、まあ、水曜日はとりあえず、まあ、なんか情報とか集めとこうかなと思って情報をかき集める、で木曜日もかき集めるのに使う、 で金曜日に山のような資料に埋もれて、まあ、なんとかそのテーマについてまとめてみたみたいな形になっちゃう。でも一週から始めるアプローチで考えると、月曜日に今本当に答えを出すべき問題イシューを見極めて、で火曜日はそのイシューを解けるところまで小さく砕いていって、それに基づいてストーリーの流れを整理、水曜日はストーリーを検証するために必要なアウトプットのイメージを描いて分析を設計、木曜日はストーリーの骨格を踏まえつつ段取りよく検証し、金曜日は証拠と構造を磨きつつ報告書をまとめるなんていうスマートな働き方ができるよというお話です。今ちょっとなんかかっこいい物言いをしましたけども、やるべきことがたくさんあってどれから手をつけたらいいかわからない、とりあえず全部手をつけようよりは、やるべきことをきちんと見極めてから仕事に取り掛かろうでいいんじゃないかという内容なんですね。実際あたかさんはコンサルタントさんですからね、こういう仕事の仕方をしてると思うんですけども、そのあたかさんの目から見て、まあ、一般のビジネスマンももっとこういう仕事をしていいんじゃないか、つまり本当にそれが問題なのかどうかを見極める力をつけた方がいいんじゃないだろうかというわけでですね、本のタイトルが一週から始めようとなってるわけです。というわけで今日のお話、イシューと貝の質、そしてイシューが先というのは理解していただけたでしょうか。まあ面白いなと思ったらぜひこの本読んでみてください。問題解決とか思考法の本としてはですね、間違いなくいい本だと思います。僕結構後発組になっちゃうんですけど、アマゾンレビューとか、あと土井英二さんとか結構ベタ褒めしてましてですね、若干ここ最近紹介してきた本の中ではレベルが高いかなっていう感じなんですけども、読めないことはないので、ある程度ビジネススキルとか、あといわゆるコンサルタント言葉、横文字が続くやつですね、が理解できるという人はですね、チャレンジして全く損はないと思います。まあ、若手ベテラン問わずビジネスパーソンの方、あとですね、いやー毎日毎日忙しくてね、でも売り上げはなかなか上がらないんだよなんていう中小企業の経営者の方は、こちらの本読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。イシューから始めよう、知的生産のシンプルな本質、あたかかずと著、英字出版より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。この回が29日の配信なんですけど、まあおそらく皆さん仕事納めでもう正月休みに入ったかなと思うんですけれども、年末休みというか正月休みというかね、で正月休みね、正月明けてから初めて働くときについついね、こう休みのボケというかラグでなんかめんどくせえなーって思うかもしれませんけど、そのためにもですね、正月休み中最後の時にこういうビジネス書を読んでおくことによってモチベーションを上げておく、そんな効果がビジネス書にはあるんじゃないかなと思っています。ですからね、よろしければ、こちらの本なんかは結構ちょっとレベル高めですから、休み中にチャレンジしてはいかがでしょうか。そんなこんなであと2日ほどこの新刊ラジオ続きますけれども、皆さん良いお年を。今回はここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。